今日はお便りです。日本の合作作家、2人3人で、小説を書くという、そんな話、そんな合作作家事情について話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はお便りです。ラジオネーム Y さんという方からです。鈴木先生こんにちは。はい、こんにちは。最近岡島二人さんというコンビで小説を執筆する作家さんがいらっしゃったと知り驚きました。二人で執筆するということを想像するとなんとなく一人よりも大変そうだと思ってしまいます。そこで興味本位の質問なんですけども、先生がお考えになる複数人で一つの小説を執筆するメリットやデメリットを伺いたくなり、お便りをお送りいたしました。お答えいただけると幸いです。ラジオネーム Y さんです。追伸、岐阜にも早く秋がやってきますように。本当に暑い。これは今日は2024年9月の20日に収録してますが、9月の20日の段階で、最高気温36度だぜ。もうぐったりするよね。暑さ寒さも彼岸までって言うけど、彼岸あさってだぜ。いやいや、まあそんな話はどうでもいいや。しかしその岡島二人さんというコンビで小説を執筆する作家さんがいらっしゃったと知りっていう話を聞いて、ってやっぱり思ったよ。そうか、岡島二人さん知らない世代がもういるんだっていう、やっぱちょっとショックだよ。岡島二人さん、僕よりちょっと前にデビューして、割と早い時期に、解散なされて、そのうちお一人は井上夢人さんという名前で、今でも書いておられます。でそこら辺のこうデビューしてから解散に至るいきさつについてまあこれメリットもデメリットも書いてあるので、まあそっち読んだ方が早いかな。井上夢人さんで、おかしな二人っていう、今電子書籍だと手に入るかな。リンクを概要欄に貼っといたんですよ。このとこを見といていただけるといいです。でまああんまり日本では見かけないよね。まああのこう間はね今はね古田天さんという方が、分業でや2人で、やっておられるかな。先日水作家協会賞を受賞した方で、これはどういうふうに分業してるんだろう。でまあそのぐらいかな、パッと思いつくのっていうのは、日本ではそうだね、あんまし小説ではないかな。脚本の場合だとチームを組んで物語を作るっていうのがまあまあ普通にあります。脚本の場合だと、映画の場合だとね、その場合だと、全体を作り、全体の設定だとか、そういったあと登場人物だとか、その着想だとかっていうものをプロデューサーだとか、プロデューサーなり、監督なりが決め、でまあ脚本家が 組みで、テレビのシリーズものだとシリーズを統括する脚本家というのがいるので、例えばそのシリーズでキャラクターごとのブレがないようにチェックをし、そしてキャラクターを作った上で、それぞれの ストーリーを作っていくという、そういう分業体制ができているのかなっていう、できているっていうのがあります。映画の場合だとね、映画とかドラマだとか。で、まあ、映画やドラマで、そういうことができるということであれば、まあ、論理的には小説でも不可能ではないんだ。ただ、実際には、あんまり聞かないというか、ほとんど聞かない。これやっぱり一番大きいのは、そう、あの井上夢人さんのおかしな二人を読んでいて、やっぱあそうだよねと思ったのは、やっぱ要するに二人でやるとペイしないってことです。小説に関して言うと映画などに比べてビジネスとしてははるかに小さいということです。コミックに比べても、コミックの、まあ、10分の1だね、ないな、100分の1ぐらいだね。漫画に比べて100分の1ぐらいのビジネスなの で映画に比べと比べてもやはり、そのぐらいです。で、小説の場合だと一作世に出るのに1000万かかんないんじゃないかな。制作費の他に、その販売だとか告知だとか、まあ、もちろん営業だとか配本だとかっていうのを含めても、新人を発掘するとなるともうちょっとコストかかるけれど、まあ実際にはそんなにそこまでのコストはかからない。映画で1000万で仕上がる映画ドラマってそんなに多くないはずだよね。で、まあ、フィーの面で言うとそう。で、あと、まあ、あと、小説家を目指そうっていう人は基本的に我が強くて、やっぱコミュニケーション能力問題あるので、チーム組んでやろうっていう脚本だとか、脚本家や、まあ、映画業界だとか、そういった業界の人とは、やっぱり違う部分はあるよねっていう、そういうキャラクター面はあるかなっていうことで、です。で、まあ、メリットはまあ、あることはあって、そのビジネス書だとか自己啓発書の本では、まあ、ちょこちょこ聞きます。で、この時には合作という感じではなくて、一つのブランドで、なんたらかんたらかんたらという作家さんの名前で、その工房方式、その作家の名前で、下請けのライターがずっと書いて、その下請けのライターが書いたり調べたり したものをざっと最終的にチェックして、でじゃあこれで僕の名前で出すね、ポンという形でやると、そういうシステムっていうのは、自己啓発本だとかビジネス書の場合ではまあよく聞く話です。で、日本の場合だとそういうやり方は、そういうスタンスのやり方っていうのは、まあビジネス書だとかは聞くんだけどね、小説ではあまり聞かないよねっていう、まあ小説はビジネス書やその自己啓発本に比べるとやっぱり小説はマーケットがちっちゃいという、まあそういう理由が一番大きいだろう、大きいっていうことがまああるだろうけどね。まあ書くスピードが速い人は本当に速いからね。まあ、そこら辺のところがあるかな。まあ、そういう具合でございます。しかし、岡島二人さんを知らない世代がいるっていうのに、やっぱちょっと驚くよね、っていう。まあ、やっぱ、時代が変わってるから、来るからさ、やっぱ驚くよねっていうよりも、しみじみしちゃうんだよな。そうそうそうそう。その質問してくれた Y さんがこう不勉強なのではなくて、僕がジジイになったんだね。そう、岡島二人さん解散したのがもう本当30年ぐらい前だからねっていう、 ちょっと愕然としちゃいます。YouTube から YouTube でお聞きになっている方、スーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。で、面白いなとか役立ったなとかと思ったら、スーパーサンクスのところをクリックして投げ銭してください。この番組では今さら聞けない小説の疑問のといったテーマのお便りを募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます、ね、受講受付随時なので、いつでも受講できるので今すぐ受講申し込みしてくださいな、江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横領山の新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。